ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日はですね、大変に雨の後、ちょっとまた曇ってきましたけど、空はいわゆる五月晴れですね。新緑と輝いているような太陽の光、素晴らしいですね。どこで環境問題があるのかなんて、つい文句も言いたくなっちゃうんですが、今日はですね、この前私今、続虎ノ門サイエンスってやってるんですけども、須田さんっていう方、須田慎一郎さんっていうですね、まあジャーナリストの方が大変に正直で、こうなんか素直な感じの人なんでですね、私も須田慎一郎さんと対談っていうかそういう意見をやってますとね、非常にこっちもこうなんていうか滑らかに本当のことが出るんですね。それで、今なんで日本の技術が落ちてるのかと。まあ例えばかつて極めてもう世界で優れてた三菱重工っていう日本の会社がですね、MRJ、つまり中型旅客機、ジェット旅客機で失敗をして、さらにこの前 H3 ロケットですね、これでも失敗しまして。で、やはり、ニュースを扱う人はですね、とても心配になるようなので、私に一つ、なぜ日本の技術が落ちたのかということをちょっと解析してくださいっていうお願いがありましてね。それで私がこう整理をしまして、まあ3回ぐらいかかると思うんですけども、で私がこう整理してみると、私自身も意外だったんですが、やはりこの日本の技術の停滞はですね、もう1番にも2番にも、やっぱ嘘なんですね。それでその時は、続虎ノ門サイエンスっていうのを見ていただくと、ニューソクっていう番組なんですが、ネットですね、もちろん。見てもらうとわかるんですけども、私は原発の事故ですね、福島の原発の事故の時の嘘の話をしたんですね。これは原発の話じゃありませんよっていうことなんですけども、まあ、聞いてるうちになんか皆さん原発の事故のことの方に心がいっちゃったようなんですが、実は原発の事故の原因について、まあ、小さな嘘が積み重なっておりましてね、その結果として現在動いている原発が危険になるって、そういう関係なんですね。原発の事故について嘘をついたのはなぜ嘘をついたかって言ったら責任逃れなんですよ。責任逃れで嘘をついてるんですが、その責任逃れの嘘がどういう結果をもたらすかっていうと、現在再開しようとしている原発が危険になったってことなんですね。ですから、まあそんなもんでしょうね。まあ一つ嘘をつけばですね、その嘘をつくっていうときはただその嘘だけなんですが、まあ、特に技術の嘘なんかはですね、その後に尾を引きますよね。その嘘をついたものを基準にして皆さんが考えますから、もともとサイエンスなんていうものはですね、自然が相手ですから、嘘は通用しないんですね。人間ですと、まあ嘘を突き通すとかですね、で墓場まで持っていくとかそういう話があるんですが、自然界っていうのは絶対嘘つきません。私がまあ長い間科学の仕事してきましてね、科学者が嘘ついたらもうダメなんですよ。だってね、そのうちバレるんですよ。必ずバレます。それを途中で最初からやめる気でやってれば別ですよ。やめる気じゃなくてね、生涯の仕事としてやってたら嘘はダメなんですね。ですから私、まあ、原子力の方は大変にこの前の福島原発の事故は残念だし、それから原子力をなんとかね、復活しようというふうに思うのはまあ人情ですけど、だけど、原子力に、命をかけるなら余計に嘘はやめた方がいいっていうのが僕の考えなんですね。もう原子力なんか食い物でいいよと。自分が生きてる間、原子力で飯が食えればいいよっていう人は嘘をついてもいいですよ。だけども、日本のためにとかね、原子力という技術を花開けさいって言ったら、それは嘘はダメなんですよ。私はね、見かけ上ですよ。大変に原子力に熱意があるようなふりをしている人たちが、小さい嘘を積み重ねているということは非常に残念ですね。まあその点では、311っていうか、その前後のね、福島原発の事故の後2週間ぐらい経って、東大の原子力関係の先生方がですね、まああれ12人か14人ぐらいおられたと思いますが、声明を出しましてね、どうもテレビに出ちゃうとついつい嘘をついちゃうんで、もう私たちはテレビに出るのやめましたという声明を出して、全民が引っ込みましたね。まあ集団でやったっていうのがちょっと私は引っかかりますが、だけどもまあ正しい態度ですね。やはり技術に嘘はいけないと。しかし世の中にまみれると嘘をどうしてもついてしまう。だからもう嫌なんだと、まあ、いうことですね。で、私は今日本が非常に停滞してますよね。1990年にせっかく世界第2位の国になったのに、今もう30位以下に落ちましてね。 我々の子供たちとか孫たちは、今一生懸命お母さんに言われて勉強してますが、勉強しても無駄なんですよね。どうせ就職先がないんですから。そういう状態に今追い込まれちゃったんですよね。しかしその理由はですね、例えば外資を導入するとか、まあ外資を導入すればそれは日本人の収入は落ちますよね。それから中国の企業に太陽電池をやらせたりね。それから日本に賭博場を作ったりすれば、それはもうみんな落ちる方ですからね。日本にはもう、まあそれはね、賭け事っていうのは人間には必要なんですよ。必要だけど競馬、競輪、パチンコと一応ありますからね。ですからまあその程度でいいんじゃないかと思いますね。まあ一時サッカーくじなんかが少しやろうということですけど、国民が乗ってきませんでしたね。まあ日本人はもう少し、賭け事についてもちょっと考え方違うんですね。まあ宝くじをたまに買って楽しむとかね。青空で馬が走る競馬でも見て楽しむとかね。それから、まあ会社の帰りにちょっと一杯飲んで、パチンコでも30分くらい打って終わるかって、そういう賭け事であってですね、カジノみたいなのを作ってね、そこで本格的に遊ぶっていうのは日本人の体質には僕は合わないと思いますが、まあそれも嘘の積み重ねの結果なんですね。で、それはもう本当私、津田慎一郎さんがお付き合いいただいてる続虎ノ門サイエンスでですね、通じて考えましてね、本当にそう思いました。やっぱり小さい嘘の時代っていうタイトルをつけましたね。01。日本社会を壊す小さな嘘。これは結果としてはですね、まあ、技術の停滞をもたらしますし、報道が今停落しますよね。今度朝日新聞も廃刊になるようですし、まあ、NHK に対しての批判も非常に強いですよね。まあ、こういったテレビの視聴率も全般的に落ちてます。テレビがね、小さな嘘をつかなければ、本当にテレビっていうのは、とか新聞っていうのはね、人間もいますしね、日本社会に貢献できたと思うんですけども、かえって日本社会の足を引っ張りましたね。この30年間、日本の経済が非常に落ち込んで、今や、もちろん韓国とか台湾が経済的に伸びることは非常にいいことなんですが、しかし日本が台湾とか韓国に抜かれたってことはやっぱりちょっとこう私なんか寂しい感じがしますね。やはり対等に頑張っていくっていうぐらいになりたい。しかし今のまま行きますとね、まあ、今日もニュースでさらに外資を導入するということが書いてありましたが、なぜ外資を導入しなければならないかということを国民に説明するときに嘘をつくわけですね。まあ後に少しずつやっていこうと思うんですが、相変わらず財務省と NHK は日本国の借金が1200兆円を超えたと言ってますが、これ全くの誤りですね。日本国は別に黒字ですから何も問題がないんですね。日本政府が日本国民に、お金を借りてるってことですから、それを全く小さな嘘を言うんですね。こういった小さな嘘を言い続けますとダメですね。政治の腐敗もそうでですね、この前ある市ね、大学生が市長に立候補するっていうんで、それ自体はいいことですけども、その大学生が言ってるのがびっくりしちゃったんですけど、授業料を無償化するって言うんですよ。無償化っていうのも小さい嘘ですね。これ税金化ですから。しかも言ってるのが大学生でしょ？大学の授業料を、まあ、無償化する。税金をもらう。つまり自分は、その人は大学生ですからね。立候補しようという人は大学生ですから、大学生が自分の授業料を税金から出してくれって言ってるわけですよ。自分は払いたくないから。それね、まあ、ちょっと言葉は悪いんですけどね、ちょっと他の言葉がないんでね、前にテレビ局でこれはテレビの禁止用語ですかったら禁止用語ではないらしいんですが、まあ、禁止用語って誰が決めてるかってこともあるんですけどね、それも小さな嘘なんですけどね。まあ、こじきですね。人から、何の自分が相手に何もギブしないのに、もらうだけもらうっていうね。これはこじきなんですね。まあ、こじきの方がまだね、道路に座ってて、それでお願いします。私、生活が苦しいんでお金を恵んでくださいって、まだいいような気がしますね。大学生が市長選挙に立って、それで自分の授業料を税金で払ってくれっていう政策をやるっていうのはね、それをまた、ニュースが大々的に報道してましたよ。で、誰もね、コメントしてないんですよ。嘘つきじゃなくて、あなたは自分で金もらうの？大学せめて辞めてからね。まあ、やるならまだいいですよ。だけども、自分がそれに関係してるときに、自分が儲かることをやっちゃいけないんですよ、政治っていうのはね。当たり前のことですけどね。まあ、そういうことで、小さい嘘の時代、 まあ、どういうものが小さい嘘で、どういうものが許されるのか。許される嘘って本当はないんですけどね。だけど、まあ、仲人口みたいなものもあるんですよ。仲人口がある。つまり相手を傷つけないために、若干の嘘をつくっていうのはね、あることはあるんですが、まあ私、しばらく少し固いね話、まあ昨日のね、核兵器の核武装をしないでも、日本を守れるということはもうぜひまた機会があったら論じたいんですけども、ちょっと固くなりすぎたもんですからね、小さな嘘の時代っていうのもちょっとやっていこうかなと思っております。